今日は、シワワが救いというところから揺るがされない秘訣をお伝えしていくんですけれども、主から救いを得るにはどうしたらよいかということを3つのポイントでお伝えしたいと思うんですね。主から救いを得るにはどうしたらよいのか。救いというと、福音を聞いてイエス様を信じますという、もちろんその救いは大切なというかね、聖書が語っている救いなわけなんですけれども、この詩篇62編の2節のところでですね、ダビデが特に歌っているこの救い、ね、まだイエス様が来られる前、ね、ダビデの子孫としてイエス様が来られるわけですけども、ダビデが歌ったこの救いっていう言葉を見るときに、敵から助け出されるとか難しい状況の中から救われる、助け出される、そういう意味が強かったと思います。そしてこのダビデの姿を改めて私たち注目していきたいと思うんですね。詩篇の62編を開いていただきたいと思います。詩篇の62編の、1節と2節をお読みしたいと思います。詩篇62編の1節2節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。ダビデは前にもお伝えしましたが、この詩篇62編を歌ったときは、息子に命を取られそうになり、王の位を追われ、失敗者となり、すべてを失っている、本当にそんな状態で逃げている状況でした。その中で歌ったとこの詩篇は言われています。その中でダビデは決して揺るがされないというふうに言うんですけれども、しかし同時にこの神こそ我が岩、我が救い、我が櫓という信仰の告白をします。本当に救い、助け出されることが必要なダビデでした。その中でもちろんこの後でダビデはある意味助け出されて、もう一度王として復活するわけですね。息子はもちろん命を失うわけなんですけども、ダビデの姿を見るときに、救いを得るための大切な秘訣の一つ目が、まずこの一節の最初に書かれていると思います。それは、私の魂は黙って、ここからダビデが始まっているということです。今日の一つ目の秘訣、それは黙るということです。黙る、もしくは静まるということね、これが主から救い得るための最初の大事な秘訣です。ダビデは逃げたとか叫んだとかなんかしたとかっていうよりも、彼は私の魂は黙って、ここから彼はスタートしてるんですね。そして詩篇のこの62編の次の段落の5節の最初を見ても、同じことをもう一度ダビデは歌うわけです。私の魂よ、黙ってただ神を待ち望め。私の望みは神から来るのだ、来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。ダビデは2回もここで私の魂よ、黙ってからスタートしてるんですね。これがダビデの姿勢でした。この黙ってというのは、命令形で書かれてるんですけど、ダビデは自分に対して命令してるんですね。誰かに対して黙りなさいとか言ってるわけじゃなくて、自分の魂に向かって、心に向かって黙れって自分で自分に言ってね、ちょっと大丈夫かなって思うかもしれませんけど、でもきっとダビデ自身は心が落ち着かない、黙れないような状態だったのかなと思います。私たちも問題があったり苦しい状況になると、つぶやきだったり文句だったり、いろんな感情がやってきますね。心にわーっとなってくると思うんですね。それが内側にいろいろ悶々とするタイプの人と、いろんなところにつぶやいたり電話をかけたりとかですね、まあ、それこそ最近 SNS で少し前からありますけどね、ツイッターとかね、つぶやくっていうのがありますけど、つぶやいたり文句を言ったり、心にいろんな思いがあって、ぐるぐるぐるぐるそれが回って、さらにネガティブになっていったりする時が私たちあります。でもダビデはここで言うんですね。自分に対して命令して、黙りなさいって、ね、誰かに黙りなさいっていうのは簡単かもしれないんですけど、自分自身に対して彼は心に対して言いました。ちなみにヘブル語でこの黙るっていうね、命令形の言葉はですね、ドゥマールっていうんですね。ちょっと似てる感じがしますけれどもまあちょっと偶然かなとは思います。このヘブル語のドゥマールっていうね、この黙るっていう言葉はですね、静まるとか沈黙する、それだけじゃなくて、さらにですね、意味があって、期待するとか 静かな希望を持って静まるっていう意味があるんですね。ただ単に黙る、静まるってね、黙りなさいっていうだけじゃなくて、希望を持って、期待を持って静まる、そういう意味がこの黙るっていう言葉の中にあります。決して黙ることっていうのは否定的な意味でここで書かれているわけではないということを覚えていただきたいと思います。黙るときに静まるときに、まあ、なんか日本語で黙るっていうとちょっと否定的な意味に取られますね。ちょっと黙りなさいみたいなね、学校で怒られたり家で怒られるみたいなイメージがあるかもしれませんが、そうではなくて、希望を持って、期待を持って静まる、黙る、それが聖書がここで教えている黙るという意味です。イエス様ご自身もよく寂しい場所に行かれたのを覚えてらっしゃるでしょうか。福音書を見るとイエス様は5つの場の2匹の魚の奇跡を起こした後も、一人静かな場所に、寂しい場所に退かれて、そこで祈られたっていうんですね。静まられた、ある意味沈黙された、黙られたんですね。それがイエス様のスタイルでした。イエス様が公のミニストリーをスタートされる前にも40日荒野に行かれた時も静まられたわけですよね。いろんなところで弟子たち選ばれる前も寂しい場所に行かれてイエス様祈られました。イエス様のスタイルだったんですね。静まる、黙る、しかしその中で希望を持って、期待を持った、この静まるということをイエス様はされました。私たち自身もそのようであることが、実は主からの救いを、助けを得るための大切な秘訣だと思います。この詩編のところ何か挟んでいただいて、詩編46編の10節も見ていただきたいと思います。詩編46編の10節、詩編46編の10節、詩編46編の10節をお読みいたします。やめよ知れ、私こそ神、私は神が国々の間で崇められ、地の上で崇められる。このやめよっていう言葉、これはヘブル語でラファーという言葉ですけども、力を捨てるとか、他の訳では静まってね、神で神を知れっていう言葉言いますけどね、力を捨てる、静まって、それがこのやめよという言葉の意味です。さらにこのやめよっていうのは、力を捨てるだけじゃなくて、降参するっていう意味もあるんですね。主の前に降参する、それが静まるの、黙るということの意味でもあります。私たちは主の前に自分の力を置く、降参する。だからダビデは自分に対して黙れっていうふうに言ったんだと思いますね。自分は降参するぞ、主の前に、それを最初にしました。よく溺れそうな人を助けるときも言いますよね。元気に溺れそうで、こう助けて助けてってやってる人にこう手を伸ばすと一緒に溺れちゃうってね、引っ張られて、一緒に引っ張り込まれて二人とも溺れちゃうんですね。逆にしばらくちょっと疲れてから疲れ果てたところでこう引っ張ると助け出せるってよく言うんですね。私たち自分の力を抜くというか、降参する、主の前に明け渡す、それが主の救いを、主の力を得る大切な秘訣だと思います。そして静まるとき、私たちが主の前に心を黙ら、自分の心を黙らせるときに、主の声を聞いていくことができます。例えば誰かにアドバイスしようとしても、その人がずっといろいろ喋ってきたら何もアドバイスできなくなっちゃいますよね。私たち自分の言葉を喋ると、自分の言葉がそれが耳に入ってきますから、他の言葉が聞こえなくなってしまいます。私たちがつぶやきであったり文句をずっと口にすると、それが自分の耳に入ってきます。しかし自分の心を、自分の口を静めるときに、主の声を聞いていくことができるようになっていきます。静まりの中で主の声を聞いていくことができるようになるんですね。だからダビデは最初に、私の魂は黙って、私は降参します、主の前に心を沈めます、主の声を聞きます、それがダビデの姿勢でした。マザーテレサですよね、彼女がこういう言葉を言っています。私たちは神を見出す必要があります。神を騒がしく落ち着かないところで見出すことはできません。神は静けさの友なのです。自然をご覧なさい、木や花、そして草は静かに成長していきます。星や月や太陽をご覧なさい、なんと静かに動いているのでしょう。沈黙の祈りのうちに、多くを受ければ 受けるほど私たちの活動においてもっと多くを与えることができるのです。マタ・テレサはこのように言いました。私たちは騒がしいところ、まあ、ある意味心が騒がしい、周りが騒がしいところでは主の声を聞いていくことができません。しかし主の前に静まり、また静かな場所に行くときに主の声を聞いていくことができるようになります。もし皆さんの中で今本当に助けが必要で、まあ世界的に今助けが必要ですけど、心が騒ぐときに、周りが騒ぐときにどうするべきか、まず自分の心を静めることだと思います。そしてもう一つは、静かな場所に行くことも大事かもしれません。周りの声であったり、本当に混乱するような状況ではなくて、少しイエス様のように寂しい場所に、静まる場所に、まあ、日本だとなかなかそういう場所見つけにくいと思われるかもしれませんが、家の中でもそういう場所を作ることができると思いますし、感染予防してどこか公園の、ね、外の聖書を持っていくでもいいと思います。静まる場所に出ていきましょう。主の前に心を沈めていきましょう。その時に主の声を聞いていくことができるようになります。私の魂は黙って主を待ち望むって、ダビデのその心を私たち受けていく時に、主の力を得て主の助けを救いを得ていくことができると思います。そして2つ目のことに移っていきたいと思います。もう一度詩編の62編の1節2節に戻っていただきたいと思います。詩編62編の1節をもう一度読みしますが、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る。ダビデは黙った後で次にただ神を待ち望む、黙る中で神を待ち望んだんですね。救い得るための秘訣、それ2つ目は神を待ち望むということです。まあ、ある意味黙るとこの待ち望むはセットなわけなんですけども、神を待ち望むこと、それが主の力を得る、主の救いを得る、主に助け出される、そのための秘訣です。ただ単に静まる黙るということだけではなくて、この神を待ち望むという姿勢が非常に大切です。まあ、ちょっとね、今日いくつか開きすぎかもしれませんが、何か挟んでいただいて、イザヤ書の方でも有名な言葉がありますね。イザヤの40章の31節、イザヤ40章31節、もう暗記している方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。イザヤ40章の31節、待ち望むと聞くとこの御言葉が思い浮かぶんじゃないでしょうか。イザヤ書40章の31節お読みします。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる、走っても力衰えず歩いても疲れない。アメンですね。皆さん今疲れてるでしょうか。力が必要でしょうか。主を待ち望みましょう。その時にわしのように羽ばたくことができるって。わしがこう飛んでる姿って見られたことありますか。あの山とかですね、登られるとわしがこう飛んでいるところとか見れたりすると思いますけども、力強く飛ぶというよりも気流に乗って翼を張ってその風を得て飛ぶわけですよね。私たちは翼を広げていくときに、静まり、そして主を待ち望むときに、主の方の力を得て気流に乗って羽ばたくことができる、そのことが書かれています。私たちは主を待ち望む、それが大切です。この待ち望むという言葉のヘブル語の意味も、将来になされる神様の素晴らしさを信じて今を生きるという意味があります。将来主が素晴らしいことをしてくださる、そのこと、良いことをしてくださるということを待ち望む、今を生きていく、それがこの待ち望むという言葉の意味なんですね。望みを持って待つということがこの待ち望むわけですね。ただ単に待つという言葉ではないということを覚えていただきたいと思います。さっきの黙ってというのも希望を持ってとか期待を持ってという意味があると言いましたけれども、待ち望むというのも言葉通りです。待つだけじゃなくて待ち望むわけです ね。ただ単に待つだけだったらつらいですね。いつ来るかわからないものをずっと待ち続けるのもつらいと思います。そうじゃなくて、希望を持って待つというのが待ち望むという意味です。現実は厳しい部分があるかもしれません。苦しさがある時もあるかもしれません。しかしその中でも 神様から来る助け、神様から来る素晴らしさを期待を持って待つということ、それが主が私たちに語ってくださっていることです。そしてダビデもそれを実践したわけですね。聖書の中で待ち望んでその結果を得られた方々があります。今日2つ紹介したいと思っていて、そのうちのまず1つ目が使徒の働きの一章なんですね。使徒の働きの一章の4節から8節のあたりのところを見たいと思います。イエス様に命令されて待ち望んだ人たちがあったんですね。使徒の働きの一章の4節から8節のところです。使徒の一章の4節から8節をお読みします。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定められていることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまで私の証人となります。イエス様は弟子たちに待ち望みなさいって言ったわけですね。ただ単に否定的な意味で待ちなさいとかって言ったわけじゃなくて、期待を持って希望を持って待ち望みなさいということをイエス様はこの箇所でも言われているわけです。あなた方は力を得る、それは聖霊の力だったわけですね。聖霊のバプテスマを、聖霊の力を受けることをイエス様は弟子たちに言いました。この待ち望んだ時に弟子たちが望んでいたもの、それは聖霊の力だったわけですね。聖霊は助け主なる方です。聖霊の力はこの箇所にも書いてありますけれども、この力を受けるときに地の果てまで福音を述べ伝える力です、ね。また神様の主ご自身の力、そして私たちを人間の限界を超えた力をこの聖霊様は与えてくださるわけですよね。その聖霊様の力を受けるためには第一に待ち望みなさいということをここでイエス様は言われたわけです。そして弟子たちは待ち望みました。弟子たちが待ち望んだのはエルサレムにとどまってそこで祈りなさいというふうにイエス様は言われました。エルサレムは弟子たちにとってどんな場所だったかなと思うと、確かにエルサレムは神殿があって素晴らしい、主が約束された特別な場所です。でも弟子たちにとってはつい少し前というかね、ついこの40日その前も含めてですね、弟子たちにとってはこのエルサレムである意味こうイエス様を裏切るというかね、イエス様が十字架にかかられて、その時にイエス様は一人十字架に向かっていかれたわけですよね。ペテロは3度知らないと言ったわけです。ある意味このエルサレムは弟子たちにとっては失敗した場所でもあるわけですね。イエス様についていきますと言ったけども、ついていききれなかった、ね、イエス様が十字架にかかられた場所、そしてさらにイエス様が復活された、そのことを考えるときにこの弟子たちには命の危険もあった場所とも言えるかもしれません。苦しみ、そして戦いのあった場所でしょう。人々はこの弟子たちを迫害して殺そうと、そういうふうに狙う可能性がある場所だったわけですね。もし皆さんがこの時にエルサレムにいたら、ちょっとエルサレムから離れて違う場所に行った方がいいかなと思う方もあったかもしれないです。命の危険があるし、なんか失敗した過去もあるしとか、いろいろあるかもしれない。でもイエス様が言われたのは、このエルサレムにとどまってそこで待ち望みなさいって言われました。そしてこの後で弟子たちが待ち望んでいる時に聖霊が下されていくわけですよね。失敗した場所、危険だった場所、その場所が主からの回復というかね、回復どころじゃないですね。V 字回復を超えて主の力を得る素晴らしい場所に、このエルサレムが彼らにとっても変えられていったわけですね。私たちも人生の中で失敗してしまったり、主はあなたについてきますと言いながらついていけない時もあるかもしれません。私たちは人間の人の弱さも抱えています。しかしその時に私たちは主の前に黙ること、 期待を持って黙ること、静まること、そして主を待ち望むこと、そのことをしていきましょう。その時に主はあなたに力を与えてくださって、あなたの失敗を祝福に、 V 字回復、もう V 字以上に変えてくださいます、ね、私たちは何か失敗したり難しい状況になると、自分で何とかこうしよう、ああしようってもがき苦しんで動きまくっちゃうところがあると思うんですね。そうではなくて、主の前に黙り、待ち望み、期待を持って主の前に、まあ、時に罪の悔い改めをしていかないといけないかもしれませんけれども、その時に主は新しい力を聖霊様を通して与えてくださいます。この弟子たちの姿、聖霊の力を受けた時に弟子たちはただ単に待っていただけじゃなかったということも、見たいと思うんですね。この使徒の一章の同じ箇所の14節を見ると、どのように弟子たちが待っていたかということが書いてあります。彼らは皆、女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていたっていうんですね。この黙っていたっていうのは、ただ単に黙って待ってたわけじゃないです、弟子たちね。心を一つにして祈っていた。それがこの黙って待ち望むということ。それはただ単に口を黙るという意味ではなくて、期待を持って静まり、主を待ち望み、その中で祈っていく。主に心を向けていく。それがこの弟子たちが力を得た、聖霊の力を得た秘訣でした。私たちも主を待ち望むときに、祈り心を持って祈りながら主を待ち望んでいきましょう。主の力を得ていきましょう。このコロナの時期がいつまで続くか分かりません。ワクチンが来て収まるのかどうかも私たち分かりません。それまでの間、ね、家宝は寝て待てみたいなね、ちょっと止めますみたいなね、何かテレビとかだったら電源切ったりね、ゲームとかだったらなんか途中でセーブしてまた続きやろうとかってなるかもしれませんが、そうじゃなくて、クリスチャンの待つということは、期待を持って希望を持って待つということです。祈り心を持って待つということです。これから 2,3 年の間、もしかしもっと長いのか短いのか分かりません。もしかしたら半年で終わるかもしれません。その間何もしない待つではなくて、私たちは祈って主の前に静まって希望を持ってこの時を過ごしていきましょう。それが決して揺るがされないための、主の救いを、力を得ていくための大切な秘訣だと思います。このことを見るときに、もう一人の方のことを見たいと思うんですね。それは第一サムエル記の一章です。第一サムエル記の一章も見ていただきたいと思います。第一サムエル記の一章の9節から15節のあたりのところを見ていただきたいと思います。主の救いを得る、力を得る、助けを得るための大事なもう一つの秘訣がこの場所にも書かれています。第一サムエル記一章の9節から15節のあたりですけども、先に、この場所はですね、ハンナという女性が出てきます。ハンナは夫に愛されていた妻でした、しかし悩みがあったんですね。それはなかなか子供が与えられなかったわけです。なかなか子供が与えられなくて、それだけじゃなくて、まあその夫には第二夫人がいたんですけども、ペニーナという第二夫人から子供が生まれないということを見下げられて、いろんなことをされるわけですね。で、本当に苦しんで苦痛の中で彼女は主の前に出ていった。それがこの今から読む9節から15節のところです。お読みしたいと思います。シロでの飲食が終わった後、ハンナは立ち上がった。ちょうどその時、祭司エリは主の神殿の門柱のそばで椅子に座っていた。ハンナの心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが発しための苦しみをご覧になり、私を心に留め、この発しためを忘れず、男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので、 唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えた。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女です。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出いたのです、ね。まあ、ちょっと16節17節も読みましょうか。このはしためを横島の女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。エリは答えた。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。これがハンナが苦しみの中での姿でした。苦しかった。そして攻撃もされる問題の中にハンナはありました。つぶやくこともできたし、悩んだり神様から離れていくこと、現実逃避することもできたでしょう。しかしハンナの姿勢は先ほど のダビデが言った通りですね、黙って神を待ち望んだわけです。そしてもう一つ大事な今日の3つ目のポイントがあります。それは心を注ぎ出して祈るということです。心を注ぎ出して祈るということです。主の救いの力を得るためには心を注ぎ出して祈ることが大切です。ハンナは主の前にまさに心を注ぎ出す祈りをしていたわけです。この箇所でも13節目と、ハンナは心で祈っていたので唇だけが動いて声は聞こえなかった。15節目と、私は主の前に心を注ぎ出していたのです。心を注ぎ出す祈りというのは決して元気いっぱい叫んで調子のいい祈りというのが心を注ぎ出す祈りというわけではありません、ね。ついつい心を注ぎ出す祈りっていうとね、なんかね、もうなんか賛美の中でうおーっとこう威厳とかですね、こう叫び声で祈って、なんか元気いっぱいな人のイメージがあるかもしれません。しかし心を注ぎ出す祈りというのはもう全てを主の前に差し出すという意味が心を注ぎ出す祈りです。このハンナの姿というのはまさに苦しみの中で主に全ての心をさらけ出すその姿です。もうその時には何か自分の口の言葉を言うというよりも、ただ単に神様の前に心を差し出して、もううめくような、もう黙るしかないような祈りに彼女の祈りはなっていました。心を注ぎ出す祈りというのはある意味こう主の前に期待を持って静まる祈り、主の前に全ての心を探っていただく祈り、それが心を注ぎ出す祈りです。絶好調の自分の口の言葉ベラベラベラベラベラっていう祈りがそうではないということを覚えていただきたいと思います。口のなんか上手な祈りをするとかね、なんかかっこいい叫びの祈りをするとかじゃなくていいんですよ。心を主の前のありのままに注ぎ出していく、差し出していく、さらけ出していく、それが主の助けを、主の力を、主の救いを得るための大切な秘訣です。皆さんは最近そのような祈りをされたでしょうか。いつもの定型文句のお祈りをして、いつもと同じ時間に祈って、大事なことです。でも私たちの心を見てくださっている主は、私たちが心をそのままさらけ出すことを願っておられます。あまりたくさん話しすぎなくてもいいと思います。ありのままの心を主に探っていただく、オープンにする、それが大切だと思います。例えば何か問題があるときに、誰かにいっぱい相談していっぱいアドバイスされるよりも、困っているときに一緒にいて静かに話を聞いて一緒にいてくれる、それが心の慰めになる場合ありますね。例えば家族が誰か亡くなったときとかね、愛するものを失ったときとかにすごいいっぱいアドバイスされていっぱい喋りかけられるよりも、一緒に寄り添っていてくれる方が心に平安を得られるんじゃないでしょうか。同じように神様は私たちが主の前に心を沈め、心をさらけ出して出ていくときに、私たちに平安を、力を与えてくださると思います。この箇所でハンナは本当にもう心で祈り、唇だけが動いて声は聞こえなかった。この黙って主を待ち望む、そして心を注ぎ出す祈りをしたときに、主はこのハンナの祈りに目を留めて、その後でサムエルが与えられて生まれていくわけですね。そしてサムエルが油注いだのがダビデなわけですね。そのダビデが歌ったのがこの歌だったわけですよね。あ、すごいなと思いますね。主の前に 黙り静まり、そして希望を持って待ち望んだときに、そして心をそぎ出し祈ったときに、主の助けが、力が私たち与えられていくと思います。とっても大切なことをここの箇所で教えられていると思います。さらにですね、ちょっともう一度最後にこの詩編の62編のところに戻りたいと思うんですけど、詩編の62編でも実はダビデがこの箇所で心を注ぎ出すことを言っています。最後にこの箇所を読みたいと思います。詩編62編の5節から8節をお読みしたいと思います。私の魂を黙ってただ神を待ち望め、私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることがない。私の救いと栄光はただ神にある。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神を信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。ダビデもこの苦しい状況の中で、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せって言っています。先ほどのハンナのあの祈りの姿勢、また弟子たちが聖霊を待ち望んだ時の姿勢、まさに全て共通しているなと思います。皆さん今どうでしょう、コロナのこともそうですけれども、それ以外にも人生の中でいろんな問題だったり苦しみだったり悩みだったりやってくると思います。その時に祈り課題を一生懸命主に言っていくことも大事なんですけど、主の前に希望を持って心を沈めて、主あなたの前に降参します、それができているでしょうか。また投げやりにとか、ほっといた待つになっていませんでしょうか。希望を持って待つということができているでしょうか。待ち望んでいるでしょうか。そしてまた心を注ぎ出して祈っておられるでしょうか。絶好調の祈り、いっぱい喋る祈りじゃなくていいです。心をありのままに主に差し出していく、もう埋めくような祈りしかできない、どこでもできる祈りだと思います。部屋でも家でどこでも祈れると思います。主よ、こういう今状況がありますけど、主よ、心を探ってください。あなたの前に心をさらけ出します。どうぞあなたが答えてください。その時に弟子たちも待ち望み、数字とかね、聖霊が下される前に日にちがありました。ハンナも長年祈り続けました。ダビデも長年祈り続けました。しかし待ち望む者には主は力を与え、解決を与えてくださり、私たちは翼を買って羽ばたくことができます。それが主が救いを、力を、助けを与えてくださる、それが秘訣なわけですね。私たちの力で頑張って羽ばたくんじゃない、主の風に乗って、主の力によって私たちは羽ばたくことができます。今日皆さんもいろんな祈り課題あると思います。長年祈られてた祈り、家族の救いのこと、持病のこと、いろんな経済や家族の問題、いろんなことあるかもしれませんが、改めて心を注ぎ出す祈りを今していきましょう。しばらくの間目を閉じていただいて、主の前に心を沈め、希望を持ち、そして心をさらけ出す祈りをしていきたいと思います。注ぎ出す祈りを今しばらくの間していきましょう。